おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家の健さんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアの健です。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。インターフェイズという新しい AI のアーキテクチャ、つまり設計の仕組みが登場したというニュースです。ジェミニやクロード、GPT、グロックといった有名どころを9つのベンチマークで上回ると主張しているそうで、これって相当すごいことなんですか？
ベンチマーク、つまり性能を測るテストで大手を上回ると言っているわけですから、かなり強気な主張ですよね。ただ注目したいのは、何でも得意な汎用モデルではなくて、OCR という文字認識や音声認識、構造化出力といった特定の作業に絞って精度を高めているところなんですね。
あ、全部が得意なわけではなくて、得意なことに集中して作られているんですね。でも、文字認識とか音声認識って、企業での需要ってすごく高そうですよね。
まさに、そこなんですよ。書類をデジタル化したり、音声データを文字に起こしたりする業務は、企業の自動化でとても需要が高い領域なんです。このインターフェースは、人間はコンピューター的な作業が苦手という前提で設計されていて、そこを AI が高精度でカバーしようという発想なんですよね。
ほう。人間が苦手なことを AI が補うという設計思想なんですね。ただ大手が何でもできますで来ているのに、特化型で勝負するって、実際に使う企業側はどう選べばいいんでしょう。
いいところに気づきました。ね。ベンチマークの数字が良くても、自社のデータで試してみると、結果が違うことも多いんです。なので、インターフェースに興味があれば、今ベータ版として使えるそうなので、実際の業務データで既存のモデルと比べてみるのが、一番確かな判断になりますよ。
続いてのニュースです。企業が AI を本格的に広げていく、スケールアップの話題ですね。最近よく聞くテーマですけど、実際のところどんな課題があるんですか？
これはですね、実験で成功したのに全社展開したら失敗したという企業がすごく多いんですよ。小さく試すのと組織全体に広げるのとでは全く別の話になってくるんです。
え、うまくいっていたのに失敗するんですか？それはどうしてなんですか？
一番の原因がガバナンス、つまり誰がどう管理するかという仕組みが整っていないことなんです。 AI が出した結果を誰が責任を持って確認するか、どこまで自動で動かしていいか、そういうルールがないまま広げてしまうと品質がバラバラになってしまうんですよ。
ああ、そういうことなんですね。ルールなしに広げると収集がつかなくなってしまうわけですね。でもうまく広げている企業はどこが違うんですか？
ワークフロー、つまり業務の流れの設計が丁寧なんですよ。 AI をどのタイミングでどの作業に組み込むかをきちんと設計すると効果が積み重なっていくんです。逆に場当たり的に導入するとコストばかりかかって成果が出ない状態になりやすいですね。
面白いですね。ということはAI を入れること自体よりも、どう組み込むかの設計の方が大事ってことなんですね。うちの会社も、とりあえず使ってみようみたいな感じなので、ちょっと心配になってきました。
まさにそこなんですよ。まず自社の AI 活用が、実験中なのか、展開中なのか、すでに定着しているのかを、整理するところから始めるといいんです。段階によって、整えるべき仕組みが全く違いますので、そこを混同しないことがすごく大事なんですよ。
続いてのニュースなんですけど、ラストというプログラミング言語で GPU の開発ができるようになるかもしれないという話題です。クーダオキサイドというプロジェクトの公式ドキュメントが公開されたそうなんですが、これってどういうことなんですか？
これはですね、少し背景から説明しますね。NVIDIA の CUDA と言うんですけど、これまでは C++、CC++ というプログラミング言葉で書くのが当たり前だったんです。それをラストで書けるようにしようというのが CUDA Oxide のプロジェクトなんですよ。
わあ、それは知りませんでした。ただ、そもそもラストって何が特別なんですか？ CC++ じゃダメなんでしょうか？
ラストはメモリを扱うときのミスをコードを書く段階で防いでくれるんです。CC++ はすごく強力なんですが、ちょっとした書き方のミスでバグやセキュリティの問題が起きやすいんですよね。ラストはそのリスクをかなり減らせるので、AI や科学計算のような大規模な開発では保守しやすくなるんです。
え？意外ですね。GPU の開発ってそういうリスクとも戦っているんですね。公式ドキュメントが整備されたというのは、どのくらい重要なことなんですか？
ドキュメントが整うというのは、プロジェクトが実際に使える段階に近づいてきたサインなんですよ。検索機能までついたサイトとして公開されているので、エンジニアが本格的に試し始めやすくなったということですね。GPU を使った開発をしている方は、既存の CUDA 資産をラストに置き換えられる部分がないか、ドキュメントを見てみる価値はありそうです。
なるほど。AI や科学計算の現場でラストが使われるようになると、開発の現場もだいぶ変わってきそうですね。ちょっとワクワクする話題でした。
さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。それでは早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。SWIFT で LLM、つまり AI の大規模言語モデルを訓練しようという研究が出てきたそうです。SWIFT ってアプリ開発の言語ですよね。それで AI の訓練もできるんですか？
ざっくり言うと、SWIFT だけではなくて、Metal という Apple の GPU 向けの言語まで10種類もの実装を比較した研究なんです。目標は演算速度をGFLOP、GIGAFLOP から TFLOP、TERAFLOP、つまり1000倍のオーダーに引き上げることなんです。その土台を丁寧に積み上げていく内容ですね。
え、1000倍ですか。それって相当大きな差ですよね。でも、NVIDIA の GPU でやるものだと思っていましたが、なぜ Apple のデバイスでやろうとしているんですか？
いいところに気づきましたね。LLM の訓練は、確かに NVIDIA が主流なんですが、Apple Silicon 搭載の Mac や iPhone 上でできるようになると、クラウドにデータを送らずに済むんです。つまりプライバシーをしっかり守りながら AI 開発ができるってことですね。行列乗算というのがニューラルネットワークの計算の核心部分なんですよ。そこを速くすると AI 全体の性能に直結するんです。
わあ、それは知りませんでした。自分の Mac の中だけで完結するなら、確かに安心感がありますね。エンジニアの方には何か実際に役立つことはありますか？
Apple Silicon 搭載の Mac をお持ちのエンジニアの方は、Metal による GPU プログラミングの基礎を押さえておくと、今後の財産になりますよ。この研究のように、自分の ML 処理のどこがボトルネックになっているかを計測して改善する習慣をつけておくと、実務でもすごく生きてくるんです。さて、ここからは、小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。まずは、こちらの話題からですね。AI がコードを書くなら、なぜ Python を使うのかというテーマです。なかなか挑発的なタイトルですよね。
ですね。ここ最近じわじわと話題になっている問いなんですよ。これまで Python が選ばれてきた一番の理由って、書きやすくて開発が早いという点だったんです。ところが、AI がコードを自動生成してくれるようになると、その前提がだんだん崩れてきているんですよね。
あ、 そういうことなんですね。つまり、人間が書きやすいかどうかがあまり関係なくなってくるってことですか？
まさにそこなんですよ。AI が書くなら、言語の選び方の基準が変わってくるんです。開発者が楽かどうかではなくて、動かした時に早いか、コストが安いか、という方向に戻っていく可能性があるんですよね。そうなると、これまで学ぶのが大変と敬遠されがちだった、ラストやゴーといった言語が、改めて注目されるかもしれないんです。
え、それは意外ですね。ラストやゴーってエンジニアさんでも難しいって言いますよね。それが AI のおかげで使いやすくなるってことなんですか？
ええ、そうなんです。AI がコードを書いてくれるなら、人間はどの言語を選ぶか、どういう設計にするかを判断する役割に変わっていくんですよね。長期的にはエンジニアの仕事そのものがシフトしていくと見られているんです。
ほう、コードを書く人から言語や設計を選ぶ人へってことですね。すぐに何か変えないといけないわけではないと思いますが、自分のプロジェクトでなぜこの言語を使っているんだろうって一度立ち止まって考えてみるといいですね。
いいところに気づきましたね。今すぐ乗り換えるよりも、なぜ Python なのかを改めて問い直してみることが大事なんです。実行速度がボトルネックになっている部分があるなら、AI のコード生成ツールを使って別の言語を試してみるのも一つの手ですよ。
ラストはこちらのニュースです。ポルトガル政府が AI の国家プロジェクトを立ち上げたそうですね。
ポイントとしては、アマリアというプロジェクトで、欧州ポルトガル語に特化した LLM、つまり大規模言語モデルを国が主導で開発しようという取り組みなんです。投資額は550万ユーロ、日本円でおよそ9億円規模の大型プロジェクトなんですよ。
ほう、9億円ですか。でも、ポルトガル語ってブラジルでも話されていますよね。わざわざ欧州向けに別で作る必要があるんですか？
いいところに気づきましたね。欧州のポルトガル語とブラジルのポルトガル語って発音も語彙も表現もかなり違うんです。ですから既存のモデルだと欧州向けには精度が足りなかったというのが背景にあるんです。
ほう、同じ言語でも地域差がそこまであるんですね。ということは他の国でも同じような動きが出てくるんですか？
まさにそこなんですよ。自国で AI の基盤を持つべきという考え方、AI 試験と呼ばれているんですけど、EU 全体でその流れが強まっているんです。英語中心だった AI 市場が、これからは各言語、各地域に最適化されたモデルへと広がっていく。大きな転換点になりそうですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。素敵な一日を。